武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻3、本能寺の変の衝撃。4、金沢城で秀吉と直談判、越中国主の続投認める。賤ヶ岳の戦いの際、大軍を引き連れた秀吉が金沢まで押し寄せた事実はあまり知られていない。しかしこれは勝家側についた成政への明らかな脅しだ。対して武者の覚えが取った行動は、その呼び名に恥じぬいかにも大胆なものであった。戦って勝てるのか、和を求めても向こうが応じるのか、いずれも定かではない。そんな中、天正11年1583年4月28日こともあろうに、成政は秀吉が着いたばかりの金沢城へ自ら乗り込む。これにはさすがの秀吉も驚いたのではないか。成政は三回せしめ、意義なき受魂の幸せに候、会見に臨み、問題なく親しくしてゆくこととなったと述べており、秀吉に直談判して事なきを得たという。また天下を治めるのは織田家の当主となった信雄様で、秀吉はその補佐役だとも語っている。信雄に忠誠を誓うことで秀吉への敵対行為が不問に付されたのだ。よって引き続き越中国主の任を認められたと見てよい。かかる金沢城の話し合いで受け取ったと思われる一通の手紙が残っている。天正11年と推定される4月28日付で成政に出した秀吉書状がそれだ。筆者の知る限り、秀吉が成政へ宛てた現存する唯一のものとして貴重だが、内容も見逃せない。前半には越後の儀、いよいよ相談を遂げ、国切に相住むにおいては取り次ぎの儀、起所へ 相定めるべく候。越後の国について上杉氏と話し合いを重ねて国境を確定する交渉がまとまれば、今後における上杉氏との仲介役をあなたに任せるつもりだと書く。越後の上杉景勝との領地の境を決める交渉がうまく進めば、成政を上杉氏との取り次ぎ役に定めるという。思えば勝家へ組下にもかかわらずである。よほど成政の実績と能力を見込んでいたのではなかったか。さらに注目したいのが後半だ。越後の存分相滞るにもこれあらば、秀吉が人数を出しきっと申しつけ、かの国のことはそなたの覚悟に任さるべく候と記す。もしも交渉が難航すれば、秀吉が軍を差し向け力ずくで景勝に言うことを聞かせ、越後の支配は成政の心構えに任せると伝えているのだ。景勝の出方次第という条件付きながら、越中はもとより越後まで委ねるつもりらしい。だが天下の人たらしらしい秀吉の語ることである。いささかどの過ぎた厚遇には何か裏があると勘ぐらねばならない。確かに景勝は賤ヶ岳の戦いに際して秀吉と生死を取り交わして同盟を結んだ。ところが秀吉のために進んで兵を動かすことはなかった。怒った秀吉は協力と引き換えに越中と能登を譲る話はご和算だと厳しく責め立てる使いを景勝のもとへ使わしている。要するに今一つ信用できぬ景勝に対する抑え役として、上杉軍と激しく争っていた成政に目をつけ、あえて越中国主に留め置いたのだろう。賤ヶ岳の戦いで秀吉は勝家を滅ぼし、佐久間盛政を捕らえた後で首をはねた。信勝のライバルであった織田信孝も翌5月に腹を切らせた。けれども成政と前田利家には何の咎めもない。それどころか盛政の丘陵北加賀の石川軍と河北軍を利家に与え、成政へは越中を任せたばかりか越後も託すポーズさえ見せた。実のところ秀吉は二人を特別扱いしていたとも言える。
この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者佐々成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。